今日の礼拝のメッセージは、吉明です。の一章からですね。私たちはここしばらく通道教に従って創世記から出エジプト、レビ記、民数記、申命記とで旧約聖書の6冊目の書が吉明ですね。で創世記の中で、12章のところで神様がアブラハムにすごい約束をしました。2つの大きな約束ですけれども、1つはまだ子供もいなかったアブラハム、そして年老いた妻でありましたので、おそらく子供、自分たちの子供が持てるということを諦めていたかもしれない、そういう夫婦に対して神様は、あなたの子孫を偉大な国にしますよ、あなたの子孫の数は空の星、砂の数のように増えますよということを約束して、そしてもう一つはあなたによってこの地上のすべての人が祝福される。でまさにそれが、私たちは、それが旧約聖書と新約聖書のあらすじそのものであるということですね。で驚かされるわけですけれども、でその最初の約束、アブラハムの子孫が、偉大な国になるということが、成就していくわけですけれども、確かにエジプトにおいて数は増えました。エジプトの国を脅かそうと増えました。ですけれども奴隷であった、奴隷とされてしまっていたわけですね、その時には。そしてそこから神様がイスラエルを解放して、そしてエジプトから救出しました。ですけれども国、そして神様と契約を結んで国にはなったんですけれども、まだ一つ欠けているところがあった。それは、土地が与えられてないというところです。約束の地ですね、カナン。でそれが、吉明では与えられます。そしてそこに入っていく前に神様が、吉明の始めというのはモーセが死にましたという言葉から始まります。あの偉大な指導者であるモーセが死んでしまった。どういうふうに終わるかというと、今度はヨシアが死にましたという言葉で終わります。ですからその、ヨシアのがリーダーとしてモーセの後継者としてイスラエルを導いた、その期間に関することを、そしてどのように約束の地が、土地がイスラエルに与えられたのかというところがヨシア記のポイントですね。そして神様はご自分の約束に必ずを守るという、そういうことを教えてくれるところであります。ヨシア記の一章の7節から9節をお読みします。こういう言葉で神様はヨシアを励ましています。ただ強く大きくあって、これは私たちが子供たちを上に、今日も歌いましたけど、大きくあれ強くあれ、それはこのヨシアの一章から来ているわけですよね。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命したすべての律法を守り行い、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこへでもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。 そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところをどこにでもあなたと共にあるからである。有名な神学者、が言った言葉に、この言葉を実践できれば、大学4年間と、その後に2年間の大学院の学びをするとしたら、6年間分の学びに匹敵する知恵がここにありますということを言ってました。で、それは正しいんじゃないかなというふうに私は思います。この短い文章でありますけれども、そしてここでまたモーセ五章というのは、一言で言うと律法というふうにも言われています。その律法という言葉がなんか残念な言葉のように気がするんですけど、どうも硬くて、そして律法をひっくり返すと法律ですから、でも法律でなくてよかったなっていう、英語だと法律と一緒の言葉になりますけれども、日本語だと法律がひっくり返ってますから、あ、法律とはちょっと違うのかなっていうような印象を与えますけれども、そのヘブル語ではこの律法という言葉はトーラという言葉になりますけれども、あ、やっぱり怖いトラじゃないかっていう、トラではなくてトーラという、で意味は、教えであるとか悟し、指示ですから、柔らかいんですよね。そしてもっとこう柔軟な意味があるように思います。律法っていうとなんか1これこれ、2これこれ、3これこれっていう感じでですけれども、教え、そして悟す、悟し、名詞だと悟りでもいいかもしれないですね。そしてこっちだよっていうふうに指示を与えてくれる言葉である。そして先週私たちが学んだ申命記の10章のところで、神様のこの教え、律法、トーラというのが、その何のためにっていうのが、書かれているところがありました。申命記の10章の13節で、でそこで私たちは意外な言葉っていうものをそこでこう見るわけですけれども、神様はモーセにイスラエルのためにこう言うんだよ、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟を守ることである。じゃあ律法の目的は何なの、神様の教えの目的は何なのかというと、あなたの幸せのためだということが書かれていました。律法という言葉は何かこうあまりいいイメージがないですけれども、ですから律法アレルギーとか律法恐怖症なんていう感じのイメージがあるかもしれないですけれども、旧約聖書を見ていくと全くそういうところがないですね。例えば詩編の19章のところでこういう言葉があります。律法というのはどういうものかという例えで書かれていますけど、それは金よりも、多くの純金よりも好ましい、蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘いっていうふうに書かれています。ですから、この旧約聖書に書かれている律法という言葉は、これはモーセ五章を学んでて思いついた表現なんですけれども、 関係言葉、そういう言葉は辞書を見てもなかったので、でもそういうふうに表現してもいいのかな。要するに関係の中から、関係の中からにある、関係の中にある言葉なんだ、関係を表す言葉なんだ。で、特にこの聖書の場合は神様との関係にある言葉である。そうなるとこの詩編に書かれているように、律法という言葉というものは非常に重要な言葉になると思います。イエス様ご自身、その律法であるとか命令であるとか、そういう言葉を少しも何て言うか恐れずに用いられた。イエス様が言われた言葉で私たちが、覚えておかなくてはいけない言葉というのは、ヨハネの14章のところで繰り返して出てくる表現でありますけれども、私を愛する者は私の命令を守ります。ですからこれも関係言葉という、イエス様を愛する者はイエス様の言葉、イエス様の命令、掟を守りますよということです。そして、今日私たちが学ぶところでも、モーセがあなたに命じたすべての律法を守り行えということですね。それからこれを離れてはいけない、右にも左にもそれてはいけない、口から離さずにというような、そういう表現も得てきますけれども、詩編にこういう言葉があります。若い人たちにとっても、大事なポイントであると思いますけれども、詩編の119編に、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。これは今の日本においてほとんど不可能に近いことです。この世の流れから考えますと、ですけれども方法はあります。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。じゃあどうやったら守れるのかっていうところまで説明があります。あなたに罪を犯さないために、これも神様との関係ですよね、関係を意識した表現ですが、あなたに罪を犯さないために、私はあなたの言葉を心に蓄えました。あなたの言葉を知ってますでは十分ではないですね。聞いたことあります、私もそう思いますではなくて、私はあなたの言葉を心に蓄えました。そして私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。それを大切にしています。大事な大事なものとしています。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。また申命記の6章のところで、聞けイスラエルよという言葉がありました。神様がお一人であるということ、神様が求めておられるのは、その神、主である神を心を尽くし命を尽くして愛しなさいということでしたけれども、その言葉を心に留めなさい、心に刻みなさいというふうに、ありました。また詩編の一番最初のところ でこれは、詩編全体をこうの序文というか、詩編全体をどのような姿勢で読めばいいのかっていうことを教えてくれている、一章ではないかというふうに言われますけれども、幸いな人という、幸いな人が出てきますけど、どういう人が幸いなのか、 まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。口ずさむとそれは頭の中に入っていきますから、心の中に入っていきますから、心の中に入ってくるとまたそれを口から、出すこともできるという、そういうことによって私たちは神様から教えられ、そして神様の教えが私たちのうちに入り、私たちが変えられていくということです。これは新約聖書に入っても同じですね。コロサイの3章の16節で、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいという言葉があります。ですからただ聞くだけではなくて、それをもう自分の心に刻みなさい、暗記しなさい。暗記しちゃえばもうどこに行ってもそれは自分のものですから、聖書がない時でも神様の御言葉を考えることができるということですね。そして今朝のヨシアの一章のところでは、これを離れて右にも左にもそれてはならないという言葉がありますけれども、自分勝手に解釈してはいけないよというようなイメージかなというふうに思います。自分に都合のいい解釈に気をつけなさいという、またこれはこう神様に従って歩むイメージかなというふうに思います。離れてはいけないよ。離れると子供というのはこう迷子になったりしますけれども、それは私たち人間も同じである。神様から離れてしまうと迷子になってしまう。だから離れてはいけないんだ。そして右にも左にもそれてはいけないよという、そういうイメージかなというふうに思います。ある人はこういう C.S. ルイスだったか C.S. ルイスの先生だったか どちらかだったと思うんですけれども、こういうことを、人は神様から離れてしまって人生に失敗して惨めな人生を送る、あるいは人は神様から離れてしまって成功した人生を、成功してもっと惨めな人生を送ることになる。ですからこの時の失敗と成功というのはこの世の尺度における失敗と成功なんですけれども、この世の尺度で成功した人であっても失敗したよりももっと惨めな人生を送る可能性はありますよ。私たちが有名人が何か非常に惨めな状態で、終わってしまうというようなことをニュースで時々聞きますけれども、ですからこの世の成功がその人の幸せと同じであるっていうのは違うということですね。この世で、あ、この人は大成功した人だ、治めた人だという人が果たして神の前で、あるいは自分の心の中で本当に幸せであり成功したのだろうかということを、その辺のところが今日私たちがヨシアから考えさせられているところかなというふうに思います。最近私が考えさせられた、聖書を学んでて考えさせられたことは、とても単純なことなんですけれども大事なことかなというふうに思いました。なぜ私たちは生まれてくるのか、それは成長するためだというふうにも言えるかなというふうに思いました。単純なことですけれども、それをこの世は教えていない。私は学校では学ばなかったです。勉強に励んで、スポーツに励んで、そしてそれでこういい成績を収めればそれで素晴らしいんだ、それで素晴らしい学校に入って、そしていい会社に入れば、一流の会社に入れば万々歳じゃないか。聖書はそれは違う、そのために私たちは生まれてきてるんではない、 北海道 のクラーク博士、農業大学、今北大ですよね。今でもこういう像が立ってるようですけれども、少年よ大将いだけ。私中学校の時それ知ってました。英語でも言えましたけれども、覚えさせられたのか分かんないですけれども、でそれは少年よ大将いだけ、成功せよということです。大将を抱いてこの世にあって成功しなさい。ですけども、クラーク博士が言おうとしたのは、キリストにあってとか、キリストのために、そこが一番大事なところなんですよ。それが本当の意味での成功です。それをヨシアはここで聖書は教えているのかなというふうに思います。そこには成長というのが入ってるんですよ。キリストのために。私たちは、聖書は、私たち人間は神にいるように作られた。神が人となって来られたのがイエス様です。イエス様を見れば人間の心というのはどういうものであるべきかということが分かります。そして成長するということは、イエス様のような人になるということです。簡単に言えば神様のようになる。そして聖書にも、神様の子供として、神様に愛されているものとして神のようになりなさいという言葉がありますけれども、ですから私たちクリスチャンのメッセージというのは、罪の許しというものがありますけれども、それだけではないですね。罪の許しには目的がある。それは神様と一緒に、神様との関係が回復されて、神様と共に一緒に生きる、一緒に生きる中で成長があるんです。私たちはそのことをこう忘れてしまって、あ、罪が許された、よかった、もう罪悪感を感じなくていいのかなっていう、そこで終わってしまう。そこで終わってはいけないっていうのが聖書の教えであると思います。ですからクリスチャンになるということは、神様の弟子になる、見習いになる、研修生になる、少しずつ学んでいって成長する。ですからそれは私たちが死ぬまで続く学びであるということですね。私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされますという部分かなというふうに思います。そして私たちは神様の新しい創造である。古い創造は罪によって歪められてしまったけれども、クリスチャンになるということは、その歪められた私たちが新しく清められ、そして健全な姿に回復し、そして成長していくということをですね。ですからエペソの2章のところでは、私たちは恵みによって救われます、信仰によって救われますというふうにありますけれども、そこで大事なのは、良い行いですよというふうに書かれています。良い行いをするために私たちは作られたんですよ。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神はその私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ですからクリスチャンになって許されたら、あ、多少悪いことしてもいいんだという、そういう教えは聖書にはないです。私たちはずるいですから、私たちはそういう、そっちの方にこう持ってってしまうというところが、あるかなというふうに思います。聖書の教える成功というのは、このヨシアが教えている神と一緒の成功です。まあ、当たり前のことなんですけど、神様、クリスチャンが成功するというのは、そして神の目的のための成功です。少年よ大将いだけ、キリストのために、キリストにあって、キリストと一緒に。ですから人間が求める成功というのは、富であるとか地位であるとか力、権力、そういったものですね。成長しないでそういうものを持った人たちが、それをどういうふうに使っているのかっていう、私たちは今回の戦争などを見ても、賢い人のはずなのに、なぜ人が普通に住んでいる住宅、 にミサイルを撃ち込むことができるのか。というふうに考えてしまいますけれども、人間が求める成功と、そして神様が求める成功というのは違う。日本が戦争に負けて、それまでは間違った神を拝んでたわけですね。天皇という生きた神であるということで、そして日本というのは神の国です。でそれが違ったということに気づいて、今度は日本人は何を神にしたかというと経済であると思います。そして会社が神の国のようになってしまったというところがあるのかなというふうに思いますけれども、経済というのは今でもおそらく日本人の生活の一番力を持っているものかな、お金というものをですね、そして日本が、日本の経済がこう回復していったときに、何もなかったときにはクリスチャンブームがありました。神様を求めました。ですけれども少しずつ豊かになってくると、あ、もう神様はいらないっていう、そういう時代に入っていって、今がその延長線上に生きているわけですけれども、ですから富があれば神はいらないっていう、そういう考え方ですね。神に使えるんではなくて神を使うっていう、イエス様は二人の主人に使えることはできないですよというふうに言われました。すごいですよ、イエス様は二人の主人っていう、その一人は神様なんですよ。もう一人は誰をイエス様は選んだとかっていうと富です。さまざまな神々があったと思います。偶像はあったと思います。その中でイエス様が選ばれたのは神か富かどっちかを選ばなくちゃダメですよ、両方っていうのは無理ですよ。それは2000年前に言われた言葉なんですけども、2000年経った今でもそれは私たちは、あ、そうだなという、感心する教えでありますけれども、そして、私たちは恵みについて考えましたけれども、恵みというのはただ私たちの罪を許すためのものではない。ですからパウロは後輩のテモテに、お前は恵みによって強くなれというふうに言いました。もちろん罪は許されているテモテでありますけれども、ですから恵みは私たちを強くするんです。そしてパウロは自分は変わった、変わることができた、成長することができた、それは、あ、ここでいいですね、それは恵みによって今の私があります。それまでは教会を迫害していました、間違ってました、思い違いをしていました。ですけれども神様の恵みによって変えられて、そしてその恵みによって私は他の人たちよりもたくさん働きましたって、そういう箇所もあります。それも恵みなんですよ。ですから恵みというのはただ単に神様が罪を許すときに使うものではないということですね。私たちを成長させるために。ですからペテロは私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。神様が私たちに求めているのは成長ですね。ですから生まれた理由、生まれてきた理由は、目的は私たちが成長するためです。本当の意味で成長するためですね。人間として、そして、作って創造者である神様と一緒に。でここで、義明の中で大事にされているのは、成長するために何が必要なのか、神様の言葉です。私たちは神様の言葉によって成長する。そのことをパウロはコリントの手紙の中で、コリントは大きな教会であったと思いますし、霊的な賜物がもうあふれるほどあったような教会だそうです。ですけれども成長していなかった。 そこに問題があったわけですけれども、パウロは私はあなた方に乳を与えて硬い食物を与えませんでした、あなた方にはまだ無理だったからです、実は今でもまだ無理なのですというふうに言ってます。テモテにはパウロは聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です、それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。ですからパウロは私はもうすぐ処刑されるからこの世からいなくなるよ、もうお前に教えることも励ますこともできない、だけども何がテモテよ、お前には何があるかというと聖書があるよ、だからその聖書をしっかり学びなさい、学び続けなさい、そしてそれを教えなさいということで、この3章のこの言葉に続いてパウロが言うことは、神の前でまた生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れと御国をもって私は厳かに命じます。これはですから大事な命令なんですよ。で、命令は一つだけです。御言葉を述べ伝えなさい、それだけです。聖書の教えを、神の言葉を述べ伝えなさい。私に聖書を教えてくれたのはデロー・マクミランさんですけれども、デローさんとはそんなに長く一緒には伝道できなかったですね。まもなくアメリカに帰られて、だけれども手紙とかでやり取りするときに必ずその手紙の終わりのところとかに出てくる言葉が、御言葉を述べ伝えなさいでした。これがパウロがテモテに命じた言葉ですね。そして時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら戒め責めまた進めなさい。どうしてそうかという、そういうのが必要かというと、というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け空想話に逸れていくような時代になるからです。2000年前の話ですけれども、今日も同じことが言えると思いますし、今日ほどそれが簡単にできる時代はないです。インターネットを使ってネット上の情報を自分が求めているものをいくらでも手に入ります。この人もそう言ってます、この人も賛成してくれてます、そういうものはいくらでもできます。自分に都合のいいようなその解釈とかそういうものは世の中にはいくらでもあるわけですけれども、パウロはテモテに御言葉を述べ伝えなさい、私が神様から受け、そしてあなたに伝えた御言葉をあなたも伝えなさいということですね。そしてですから成長するために、そして成功するために必要なのは神様の言葉です。でもう一つ必要なこととして、ヨシアに神様が言われていることは、神こっちを先に持ってくるかどうするか考えたんですけれども、この一章のところの順番通りに神様の御言葉を先に持ってきて、そして私は神様が言われるのは、ヨシアよ、私はあなたに命じたではないか、強くあれ大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。おそらくそう言われた理由というのは、ヨシアが怖がってたからだと思うんです。自分にできるんだろうか、モーセはすごい人だった、だけれども自分にモーセがやったようなことができるんだろうか、 で神様はできる、大丈夫っていうふうに言うんですけど、どうしてそんなことを神様は言えるんですか。あなたの神主があなたの行くところどこにおいてもあなたと共にあるからである。これはすごい言葉ですね。神様が、私が一緒にいるから大丈夫、どこに行っても一緒だから大丈夫だよっていうふうに言われます。でこの一緒だよという言葉は、ここでは、神様がヨシアに言われたわけですけれども、イエス様も同じことを言われます。マタイの最後の言葉、大宣教命令の中で、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。でその、次の言葉ですけれども、そんなことできるんですか。できる。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、だからできる、一緒にやるんだよということですね。私たちは創世記から学んできて、神様と一緒にいて神様が共におられたから成功した人の一つの分かりやすい例として出てくるのが、創世記のヨセフの例だと思います。ヨセフはお兄さんたちに妬まれて、もう少しで殺されるところでしたけれども、殺してもしょうがないから売ってしまって、でお金をもらおうということで売られて、エジプトに奴隷としてまた売られてしまうんですけれども、ポティファルという、人をに、の奴隷になるわけですが、その人がヨセフを見てこういうふうにこう思ったということが書かれてますけれども、創世記の39の3節のところですけれども、彼の主人は、ヨセフのことを買った主人は、主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。でも自分の家のことはもうヨセフに任せちゃうんですけれども、ところがかわいそうなヨセフですけれども、このポティファルの奥さんに目をつけられてしまった。そして誘惑されるんですよ。若い青年がこのポティファルのような、その主人の妻から誘惑されると、これはその誘惑にどうやって耐えるのかということですけど、今ジャニーズの会社の大きな問題としてニュースで取り上げられていますけれども、ヨセフはその誘惑に、その誘いに乗らなかった。神の前でそんなことはできません、あなたの主人は私を信頼しています、その信頼に応えて私は働いています、ですからそんなことはできない。ですから2つのことを言えると思うんですけど、神様がヨセフと共におられた、ヨセフも神と一緒にいた、神と一緒に神に従って生きた、だからその誘惑にも負けなかったということをですね。最後に、人間が人生に成功するのに必要なことは神と一緒に生きること、それだけです。そして神は神の御言葉を通して私たちを導いてくださるということです。それはヨシアの時代も、イエス様の時代、パウロの時代も、今日も同じです。今は聖書というものが与えられています。そして私たちは神の御言葉に従って神様についていきます。神がいつも一緒にいてくださるから、私たちもいつも神と一緒に生きることができます。そして私たちが、神が求めること、私たちが求めることは、私たちが成長してイエス様と同じような心を持つものとなる、イエス様の弟子となって、そして 少しずつ学んで少しずつ成長して、そして変えられていくという、そういうことだと思います。先ほどグッバイというのが God be with you という、そのですからそれは普段の生活の中で別れるときにお互いにこう祝福してっていう、そういう生活習慣があったのかなと思いますけれども、私たちも生活の中で神様と一緒に生きるということを、そのように日々の生活の中で覚えて、そして、本当の意味で人生において成功したいというふうに思います。また成長したいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は、ヨシアの一生からモーセの後継者として大きな仕事を任されたヨシアにあなたが語られた言葉について考えました。そして私たちも人生において成功するために必要なのはあなたと一緒に生きることである。そしてあなたは御言葉を通して私たちのことを導いてくださる、そのように学びました。どうぞ私たちもあなたの御言葉を愛して、そして大切にして、それを口ずさんで、それを心に刻んで、それによって私たちはあなたのことを覚え、あなたと一緒に歩む中において成長していくことができますように助けてください。またこの素晴らしい祝福を、あなたを知らない私たちの周りにいる人々と共にも分かち合うことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。